本日の聖書を朗読していただきます。エレミア書の29章の11節、第3版の聖書ですと1296ページですね。旧版の聖書ですと1189ページになります。福井春日、福井春日姉妹に朗読していただきます。エレミア書の29章の11節です。
おはようございます。聖書を読みます。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
それでは、それでも明日は来るということで、中地先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
おはようございます。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。礼拝用でなるというのは、まあ元気で何にもないというのではなくて、さまざまな健康的なこともあるいはまた精神的なこともあるいは仕事上のこと、学校でのこと、家庭のこと、いろんなことを思いを抱きながら礼拝の上でなるんだと思います。そういう方々に豊かな神の祝福があるようにと心から願いつつメッセージを取り継ぎたいと思います。さて、昨年の夏ですが、日本伝道会議というのが北海道の札幌でありました。で、私は足を伸ばしまして旭川にまで行ってみたんですね。そこにはクリスチャンの方はよくご存知ですが、三浦綾子さんの記念館があるわけです。行かれた方はご存知ですけど、こんもりとこう茂ったところに、何かこう落ち着いた建物で、非常にこう 静寂というか平安というか、そういうのを感じるような建物です。で、そこでたくさんの並べられている本を見ながら1階2階いろいろ見ていたわけですね。そしたらある本の抜き書きでこういう言葉がちょっと大きめで書かれてある。で、私はそれを写しまして今そこで読むわけですが、こういう言葉がありました。私が絶望しないで生きてくることができたのは、それでも明日は来るという希望があったからだ。それがどんな明日であるかは分からぬにしても、とにかく神が私に与えてくださる明日なのだ。そう思うと勇気が出た。こう書いておられるんですね。まあ、三浦綾子さんという方は77年の生涯でしたけれども、本当に病気の連続であったわけですね。青春時代はですね、カリエスで13年間ギブスで固められた、それこそ身動き一つできない生活を余儀なくされた方ですね。その時代にクリスチャンになったんです。退院してからも大きな病の連続だったんですね。直腸がんとかパーキンソンとか、もうそれこそありとあらゆる病気をしましたというくらいに病気の連続であったんですけれども、そういう三浦綾子さんが絶望しないで生きてくることができたのは、それでも明日は来るという希望があったからだとおっしゃっているんです。それを題にしたわけです。明日に希望を持てるかどうかということは、人生を生きる上でとっても大事なことです。希望があるないっていうのは人生を大きく左右してしまいます。で、今日はこの聖書の言葉を選びながらメッセージをしたいのですけれども、多くの人は希望という時にですね、何か嬉しい情報とか、あるいは事態が変わるとか、そういうことで希望を抱く傾向があるわけです。しかし、もう一つの与えられる希望のあり方、それについてお話をしたいと思うんですね。それは神が状況を超えて私たちに、この時代だったらばあなたに語られる希望のメッセージなんですね。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に背を取りください。 天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。お一人お一人が今日さまざまな思いで礼拝に集われました。天の神様、あなたの御言葉を通して確かな希望を見出されることができますように、主がお一人お一人に語りかけてくださるように心から祈ります。語りますしもべをお気になる方々、お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の皆を通して祈ります。アーメン。実は先ほど読んでもらいました聖書の言葉というのは、今から2500年ほど、あるいは2600年ほど前に、イスラエルの国がバビロンというところに連れて行かれる、70年間も国を奪われ、名前も改名され、祖国を奪われて、バビロンという異教の地に連れて行かれるときに、神がその前に語られた励ましの言葉、預言者エレミアを通して語られた言葉なんですね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。状況は真っ暗闇なんですね。70年と言いますから、もう一つの人生が終わることもあり得るような長さですよね。そういう長さの中で神はエレミアを通して、闇の人生、希望のない人生ではなくて、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと、神ご自身がイスラエルの民族、ユダヤ民族に語られた言葉なんですね。これは状況とか環境とか情報とかいうものが全くない中で神が語られた言葉なんです。で、今日私は一人の、民族というと大きいことになってしまいますので、一人の人物を通してこの御言葉の真実ということをお話したいと思います。その人物というのは、皆さんも映画でご覧になったモーセという人です。何かモーセということですから、お話をしたいとこういうふうに思うんですね。さて、モーセという人は大変ユニークな人生を歩みました。ユダヤ人でありながらエジプトの王子として育てられるんですね。そのいきさつは、聖書を読めばわかるのですけれども、ともかくユダヤ人の男の子は皆殺しという中で、お姉さんのミリアムがなんとかこうゆりかごを作って川に流すわけです。それをたまたま受け取ったのがエジプトの娘であったんですね。そして可愛いということで、この娘をユダヤ人かどうかも吟味しないままに王宮で育てるんです。それが大きくなって王子としての教育を受けるんですね。聖書を読みますと、知恵にも言葉にも力があったと書いてあります。もちろん才能は豊かな人であったわけでしょうけれども、そういうことだけではなくて、本当に彼は才能あふれる人物として、権力もあるし、地位もあるし、富もあるという中で育っていくわけです。40歳になった頃、彼の心の中には自分がぬくぬくとユダヤ人でありながらエジプトの王子としてだけ生きるということは許されなかった。いや、良心としてできなかったんです。というのは、王宮の一歩外へ出ますと、あのユダヤ民族、同胞の民がですね、まるで犬か家畜か獣のようにして奴隷としてこき使われている、その痛々しい姿を見るんですね。ピラミッドを作っていたんでしょうか、あるいはスフィンクスを作っていたんでしょうか、いずれにいたしましても、ユダヤ人たちはそのように奴隷として鞭を打たれながらですね、エジプトの兵隊によってこき使われていくわけです。そういう姿を見るたびに、自分だけユダヤ人でありながらこんな王宮で生きてるっていうわけが、あまりにも痛いという気持ちがあるんですね。情けも深い人だったんです。そういう同情深いモーセが40歳になった時に、ユダヤ人を救おうという計画に出るんですね。 そして表に出てエジプト人がユダヤ人をいじめているのを見て、このエジプト人をやっつけるんです。殺しまでしてしまうんですよ。もう相当な恨みがあったのでしょう。つい謝ってということかもわかりません。いずれにしてましても謝めてしまうんですね。人を殺してしまうんです。そして翌日ユダヤ人同士が言い争っていた時に分けて入って、何をするのかと、お前たちはこんなことしてる場合じゃないじゃないかとこう言うんですけど、その時にお前は昨日人を殺した、その手で私たちもやるのかというようなことで言われてしまうんですね。知られていたということで、もう一気に恐怖が出てくるんですね。自分はこのままでは折れないということで、そこを逃げ延びて逃亡者になってしまうんです。ミディアンという地に逃れるんです。アラノの羊飼いに年を経て彼はなってしまうんですね。結婚し子供も生まれます。さらに子供も生まれますけれども、全然嬉しくないんですね。子供につけた名前は、自分はさすらい人だと名前つけてるんですね。結婚しても子供が生まれても瞬間の喜びだけであって、深い魂の苦悩を救うことができなかった。こういうモーセを想像していただくと、いくらでも形容詞が出てくる。人生の挫折感があります。自分の能力の失望感があります。あるいはまた追われの身であるという、いつ捕まるかもわからないという不安感があります。そして自分の手は人を殺してしまったという在籍感、こういうものが一挙に彼の心を、人生を蝕むわけです。大概だったらこういう時にはもうノイローゼになるわけです。モーセの生涯というものは40歳から80歳までが実は荒野の羊飼いとして生き延びてるんですね。生きていても死んだばかりのような人生ですよね。まさに明日に光はない、そういうモーセの人生であったわけです。皆さんの中にもモーセとまではいかなくてもですね、そういう挫折感、失望感、自分の能力に対する深い絶望感、あるいは自分はいつ終われるかもわからないという不安感、あるいはまた皆さんの過ごし方を振り返るならば、ひょっとして罪というその手が血で塗られてしまっているような罪の重荷というものもあるかもわからない。若い人でも自分の人生を受け入れることができない、環境を受け入れることができない、自分の今を受け入れることができない、そういう思いの中で生きている人はたくさんいるんですね。モーセはまさにそういう状態だったんです。ところがモーセの生涯というものは、実は一人だけ、モーセ自身でさえも自分の人生はもう終わったと思ったに違いない。しかし一人だけこのモーセの生涯が全く違う計画を持っておられる方がおられたんです。それが創造者である神なんです。私たちをお作りになった生ける誠の神なんです。その神がまさにエレミア書で語られているように、私はあなた方のために立てている計画をよく知っている。主の見つけ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来の希望を与えるためのものだ。神様は羊飼いのモーセが80歳になった時に、もう毎日毎日40年間ですよ、荒野の生活を強いられて、もう一回の羊飼い、地位もなければ富もない、能力もない、やがて後で出てくるんですけれども、彼は自分はもう喋る人、言葉の人ではありません。舌が上顎にくっついてますと言ってるんですよ。40歳の時のモーセは言葉の人であった、弁舌爽やかだった。ところがそのモーセが80歳になった時には、もう私は喋れる人ではありませんと言っていうくらいに、もう何もかも失ったの。人間って変わってしまうと言うけど、本当にそういう時ってあるんですよ、挫折を経験すると。そのようなモーセであったのですけれども、神様はモーセに目を留めていらっしゃいました。ずーっと見ていらっしゃるんですね。華やかな時代も超えて、不毛の時代と思われた荒野の生活の中でも、じっと神様はモーセを見ていらっしゃった。神様はあなたの人生において同じように見ていらっしゃいます。そして、モーセに、 燃え尽きないシワをずっと見せられたんですね。不思議な火だなと思ってたと思いますね。燃え尽きてもいいのに燃え尽きないあれは何だろうと思うんですね。そしてそのところまで登っていくんです。神様待ってるんですね。そこでモーセ、モーセと語られる。足の靴を脱ぎなさい。そこは聖なる場所である。そこで初めて彼は全能の生ける誠の清い神に出会うんですね。人生の出会いっていろいろあります。愛する人と出会う経験もあるでしょう。またいろんな心が温かい人と出会うこともあるでしょう。いろんな友人知人もあるでしょう。しかし最も素晴らしい出会いはあなたの創造者である、あなたの誕生日に命をお与えになった創造者である神との出会いです。モーセはそれを経験するんです。そしてモーセ、エジプトの民の嘆きを私は聞いた。そして私は彼らを救おうと思う。あのエジプトの民の中でこき使われている人々を私は約束の地カナンに、アブラハムに昔約束した場所に彼らを連れていく。そしてその解放者として私はお前を召すと言われた。全く予期しない、考えもしない、実は2章3章にわたって神様断ります、お断りさせていただきますって言って何度も何度も言うんですよ。そして神様は年頃に一つ一つ語って、さあお前の杖を見なさい、それは羊飼いの杖ではあるけれども、その杖を持って私はお前に奇跡をすることができる力を与える。お前のために喋れないというのであれば、お前の兄アロンがもうすぐやってくるから、そのアロンがお前の代弁者となるであろう。一つ一つ備えてモーセを新たな人生と導かれるんです。そして映画でご覧になったように、モーセはそこでイスラエルの民、おそらく300万人を超えたと思いますが、その民をエジプトの圧政から導き出して約束の地カナンに連れていく。40年間の荒の旅を経て約束の地カナンに連れていく。そのところまで行くんですよ。新たな人生が始まる。で、私は短くお話をしたいのは、こういうモーセの生涯を思いますときに第一に皆さんに知っていただきたいこと、それは人生の挫折というものは終わりではない、始まりだということです。今多くの人たちが人生のさまざまな形で挫折を味わいます、味わっています。で、多くの人はもうダメだ、挫折は終わりだ、こう思っています。とんでもないです。そうではなくて始まりなんです。モーセが80歳になるまでもう私の人生は終わりと思ったに違いない。しかしそれは新たな神の働きをしていくための始まりだったんだ。知っていただきたいことは、今まであなたの知識、経験、能力、富、あらゆる力であなたは生きてきただろうと思います。しかしそれは終わりを遂げるべきです。新たなもう一つ能力を付け加えてやるというのは違うんです。そういうあり方ではない。そうではなくて、今までの知識とか経験とか能力とは違って、神の力によって生きていくということを知り始める時の始まりなんですよ。皆さんにちょっと示したい言葉があるんですね。使徒の働きというところの7章25節を開けていただけますか。新約聖書の使徒の働き、7章の25節。新約聖書の第3版ですと240ページです。第2版ですと219ページになるでしょう。使徒の働きの7章の25節、これは実はステパノという人がモーセについて説教を人々にしている箇所なんです。そして40歳の頃のモーセについて言及しているメッセージのところです。25節を読みします。彼は自分の手によっ って神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。才能あふれた、言葉に秀でた、知恵のあるモーセの時代、自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。ということで逃亡することになるわけです。ところがその後の40年間経って35節を見ていただけますか。35節。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って人々が拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた見つかりの手によって支配者またはまた解放者としてお使わしになったの。皆さん、言葉の違いに気づかれたでしょうか。25節では自分の手によってと書いてあります。35節では見つかりの手によってと書いてあります。明確に違うのです。40歳の時には元気いっぱいでした。体は本当に40歳は力あふれる時代でしょう。そういう時には才能もある、地位もある、富もある、権力もある。様々なものに人間的な条件をいっぱい満たしているはずだったんだ。そして自分の手によってできると思っていたけれども失敗したんだ。80歳になったモーセは、能力もなければ、地位も権力も何もない。皆失ったような時です。しかし神は、このモーセを見つかりの手によってお使わしになったと語ります。自分の手によってというのと見つかりの手によってというのは明確に言葉が違うのです。ですから私たちが人生で挫折するということがあるときに、今までは自分の手によってなんとかやり抜いてきた、それがあるかもわからない。でも大事なことは自分の手によってではなくて、新たに自分の限界を知って、ですから挫折というのは実は聖書的に見れば大変大事な転換期を迎える時なんですよ。今までの人生もう限界を覚えたらいいのです。知識や能力やあるいは体力やそういうものによって生きていく人生は終止符を打った方がいいんです。だからといって死ぬわけではない。そうではなくて、今までの力の方法が自分の手によって生きる力ではなくて、神の御業を通して、神の力を通して生きていくということを学んでいく、その始まりなんです。神様はそのために40歳から80歳までじーっと待っていらっしゃったんです。神様はあなたの人生も待っていらっしゃるんですよ。神様はあなたの人生の挫折という時も見ておられるんですよ。誰も孤独で誰も関心を持たないのではないのです。たった一人あなたの命の創造者はあなたを見ておられるんです。そしていつその挫折経験を通して神に出会うべき時であるかを神は知っていらっしゃるんです。モーセにおいて芝、燃え尽きない芝を通してモーセが通っていったように、あなたの人生において神があなたに語られる方法があります。それはどのような方法ですか。家族ですか。トラクトですか。音楽ですか。あるいはまたラジオ放送でしょうか。あるいはホームページでしょうか。様々な方法があるかもわからない。しかし、そういうこと以上に、あなた自身が人生において、こんなままの人生でいいのかな、これが人生というのかな、こういうことで人生は終わるのかな、と考え始めているそのもの自体が、あなたの限界を感じ始めているときなの。そしてそれは、まさに自分の手によって人生生きてきたという方法から、見つかりの手によって神の手によって生きるということを学ぶ転換期なんですね。それを神はモーセにお示しになっていらっしゃる。ですからこそ人生の挫折ということを経験するときには終わりではなくて始まりだ、神の手によって生きることを知る始まりだということを知っていただきたいんです。これが第一点です。もう一つのことは、無味乾燥の日々がやがて光り輝くときある。つくづく思うんですよ。何かというとですね、40歳から80歳までの羊飼いとしてのモーセは、もう本当に退屈だと思いますよ。だっても羊しか見ないんですよ。羊を見て嬉しいという人もいるかもわからないけど、まあ毎日毎日40年間見続けたら、まあ飽きますよね。 この中には猫を飼いがってですね、猫を毎日見てても飽きませんという方がいらっしゃると思いますね。まあそれは愛想もしてくれるからでしょう。しかしまあ羊は愛想しないでしょう。どこに行ってもわからん聖書の中に羊のようにさまよってというのはヤギと違うらしいですよ。ヤギというのは羊、まあヤギ飼いが見たらその人の言うことにだーっとみんな従ってる。羊は違う。羊はですね、バラバラになるらしいです。羊のようにさまようというのは、そういうお前がどこ行くんよ、こんなっていうんです。こんなんですよ。そういう状態をずっと続けてるんですよ。もう大概羊見ても飽きるでしょ。おいしいラム肉を食べる気にはならない。もう飽きてくるんです。天気を見れば砂嵐、まあこれが嫌なんだ。この地方での砂嵐たまらんなと。向こうから雲が、黒雲がこうたなびいてくると、ああもうすぐ雨だな、案の定雨が来る。こっちが雲が来ると、ああ嵐が来る。風が、大風が吹いてくる。何もかも40年から体がして、嫌だ嫌だ嫌だ嫌だと。やがて80歳になっていくでしょう。まあこれを興味深いところで聖書そのまま読んでもらったらいいでしょうけれども、パロに10の奇跡を示してですね、まあなんとかかんとか言って脱出させる。ところがついていかないんですよ。40年間もアラノに旅をするんですよ。都会育ちのイスラエルの民はですね、もう文句言う。食べ物ない、水ない、物食わせ、肉食わせ、お前どこへ連れて行くか、文句ばっかり言ってるんですよ。その時にね、もしモーセが40歳から80歳までのアラノの生活ということを知らなければ、都会の旅にどうしてアラノの生活の中の指導者として生きていけますか。モーセどうなるんですか。大丈夫、この雲はね、雨がもうちょっとして降るから今ちょっと進まんとこ置いとこう。こっちから風が、あ、砂嵐があるからもう進んだいかん。これは大丈夫。というのは分かったんでしょ。海乾燥であったはずの荒野の生活がこの時になって、80歳になってから生きてくるんですよ。40歳から80歳までは、とってもいいなんていうことは思わなかったはずです。80歳になってから荒野の生活を知っていて、よかった。そう考えると不毛の生活は神様がやがて来るべき祝福の計画を実現してくださる時のための教育だったんです。生きた教育なんですよ。これは我々の人生でもそうなんですね。不毛だと思われていることから、これがあなたの祝福された人生計画に光り輝いてくる材料になるんですよ。そういうことを知ることができる。だから神様は、私はあなた方のために立てている計画を私が知っている。主の道がそれは災いではなく、あなた方に平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。ですから皆さん、人生の挫折を新たな光で見ていきましょう。人生の挫折は終わりではなく始まり、神の力によって生きていく始まり。第二はそのために祝福の計画をしてくださる神様を、どこかで人生の途上で全能の神を信じ受け入れましょう。その神様を受け入れることがないならば、あなたの人生は今相変わらず自分の手によって生きることしか学ばない。第三に、そのスタートを切るためには神の御子であるイエス・キリストを救い主として受け入れる人生から始まります。どうぞそれをしていただきたいんです。そうして、神の豊かな希望のある世界、それでも明日は来るという世界をしていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、モーセの生涯を通して、あなたは私たちに同じように語ってくださいます。私はあなた方のために立てている計画を私はよく知っている。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様、今多くの人たちが 人生の挫折感、失敗感、あるいは不安感、罪の意識、さまざまな思いの中で捉えられて、どうにも動けない、そういう思いの中で生きていらっしゃいます。神様、しかしあなたはモーセを通して語ってくださいます。今まで人生の挫折が終わりだと思っていた時が、実は祝福の人生の始まりであること、モーセの生涯からよくわかります。お一人お一人に同様にそれをお示しくださいますように、そのためにも全能の神を信じ受け入れ、イエス・キリストを受け入れて進むことができますように、お一人お一人を励まし、信仰を与えて導いてくださるよう心から祈ります。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージありがとうございました。それでは、写真成果188番を。